この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
OB の徳増です。
OB の書店ボーイです。
このポッドキャストは名古屋は元山にある休業中のカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いいたします。
何度も言いますが、休業中にしたのは僕なんです、
ね、そうですよね、はい、先般ですよね、
はい、超本人です。先般っていうかもう、はい、単独犯ですけどね。
慰霊碑とか立つんじゃないですか。
いやいやいや
永久先般ですか。
そこ行ったらちょっと問題になるみたいな。
そう、僕も行けないそこ。
地味に怖いわね。
明るい話しましょう。
明るい話しましょう。
いや別に明るい話もしなくてもいいんですけど、ね、
どっちですか。
いや今日は、はい、ちょっとポッドキャストのお話をね、
そうですね、
今日は何を隠そう、はい、私の母親、はい、綾候補の応援ソングの、はい、レコーディングイベントというのを、
そうですね、やってたみたいですね。僕来た時にはもう終わってたんですけど、
レコーディングイベントって何なんですかね。ちょっと
新しい。
あ、でも昔なんかグローブとかやってたから。
グローブ。めちゃめちゃ最先端感がすごいですね。グローブがやってたこと。
もうグローブは最先端じゃないけど、いやもう今。
なんなら揉めてますけど、
ね。揉めてるんですね。
メンバー同士
で。元山のマークパンサーとしてね。
まあ、ということで、はい、レコーディングイベントをやってたと。で、まあ、ここにお二人ね、来てくださってるんですよね、そのレコーディングイベントの立役者ですか。
そうですね、はい、まあ立役者というか、まあ今回のその桜という応援ソングなんですけれど、はい、その作曲をしてくださった春さんがね、はいはい、来ていただいて、まあ、はい、あとはこのなんだの時放送部ではまあおなじみの DY さん、
DY さん
ね、来ていて、まあちょっとこのポッドキャストをね、はい、やっている人間が集まったので、はい、なんかポッドキャストの話しようかなと思って。
そうね。そうね。
いや、なんか最近、はい、いろいろ、まあ、ポッドキャストアワードだったりとか、なんかそういうので、まあ、いろいろ動きがあるし、
そうですね。う
ん、まあ、そもそもその前から、まあ、皆さんはその個々の、いろんな動きをしてるので、なんか改めてね、ポッドキャストの話したいなと思ったんですけれど。
それもあるし、この、僕はちょっと緊張してるんですよ。
緊張してる。
なぜかというと、僕とか徳松さんが、こう、やってる、バラエティ色っていうよりは、その、春さんも DY さんも二人とも、その、音楽系の方じゃないですか。
まあ僕は DY さんは完全にバラエティ班だと思ってますけど。
ほら、
今そっち寄りかも。
ほら。
あ、ごめんなさい。いや、まあもちろん音楽あってのですから、ね。
そう。
まあ、多少、こう、ニュアンス
が違う。大概バラエティだよね。
なんだけど、なんかちょっと、毛色が、なんですか、軸足が違うところにあるというか。まあ、
やっぱり僕なんかはもともと、お笑い畑なので、
そうですよね、
やっぱりその音楽の方と、やっぱりスタンスっていうのかな、はい、やっぱりその、はいはいはい、やっぱり違うなっていう部分は、やっぱり絶対的に感じることはありますよ。は
い、そうですね。いつまで僕らだけで喋るんですか？
紹介されてから全くマイクは
回ってない。そう。
どういうシステムなんですか、これ。
いや、だから、まずは、その、
サイコロ振ります。
サイコロ
マイク回していくシステムなんですか。
まあ、さっき、ちょこちょこっとその、ポッドキャストアワードとか、いろんな話をしたじゃないですか。で、まあ、なかなかこの4人、原さんとは因縁もあるよ。
いや、因縁
はない。因縁はない。
ないよ。
はじめまして。
いや、そうです。
そう、はじめまして。
だから
ね、なんかね、僕とか徳松さんもこういろいろ喋ってるじゃないですか。
そうですね、会う機会も多いですからね。
逆に、その、はい、どういう風な、イメージでいるのかみたいなのを聞くの結構いいなと思う。
そう。まあ本当はそういう話もね、はい、興味は津々ですけれどね。はい、なんかその、本当ざっくりでいいので、はい、なんか今後、なんか、 まあ、ポッドキャストを絡めてですけど、こうしてきたいな、みたいな話聞きたいですね。
こうしていきたいな。
本当にぼんやりしてますけれど、だから今後やってきたいこととか。
ね。え、で、今後やっていきたいことです。うん、なんでしょうね。
まあ、楽しくしてっていう。今現状ってどうですか？あの、ポッドキャスト会っていうのをちょっと、見渡してみて。
会、うん。
いや、見渡せてないからね。見渡せると思ったことはない。
ああ、そうですね。だから僕もどっちかというとそのタイプかもしれない。
はいはいはい、はい、
そうそうそう。自分のことしか考えてないから。
そうです、ね、僕もそう。
あの、見えてる範囲の界隈のことはわかるけど、
はいはいはいはい、
全然見えてないとこめっちゃある。
なるほど。
し、
アワードの話も、うん、僕知ったの1月の28とかです
ね。ほぼ終わりかけですね。
終わりかけですね。
で、とある方が、はい、あの、応募したんだよっていうのをだいぶ遅れて聞いて、
はいはいはい、
なんか楽しそうと思って、
はいはいはい、
と、あの、なんか気がついたらエントリーっていうのをしてて。
ああ、いいですね、いいですね。
すごい楽しいイベントだったと思いますし。じゃあ僕個人的な話していいですか、
はい、
もう本当にただの自分の話です。
はいはいはい。
だから僕はね、やっぱりあの、ポッドキャスト楽しむだけだったら、
はい、
ずっとできてたのに、うんうんうん、やっぱりその、いい意味で、
はい、
いい意味でっていう言葉を使えば何でも喋れると思って
そういう節ありますよね。は
い、そういう節。
まあいい意味でも悪い意味でも、はい、やっぱり僕なんであの時カフェ、
うんうん、
というものを持ってしまったところから、
はい、
ポッドキャスト感っていうものが、うんうん、やっぱりちょっと変わっちゃったっていうのはありますね。はいはいはい、やっぱりその僕個人でポッドキャストやる分には、うんうん、何にも今でもスタンス変わってないんですけれど、はいはい、なんであの時カフェを守るためには、うんうん、ポッドキャスト感というか、もう単純にお店の、はい、経営者っていうか、なんかそういう視点で、けどポッドキャストっていう言葉を混ぜちゃうから、なんかちょっと自分の中で歪んでるなっていう感覚はあるので。
なんか切り分けがうまくいってなかった感じです
ね。だから。
なんか今までやってたポッドキャストの番組と、その、要はカフェを、なんかちょっと変に
混ぜちゃったっていう。だからまあ僕の中で今まさにこのやってる、放送部っていうのが、はい、カフェとして意味があるコンテンツだと思ってるので、だからまあ今まで昔からやってたデストロラジオとか人間病院っていうのは、はい、なんかその、まあ極端な話カフェがなくなっても、
はい、
多分続けると思うしっていう部分で、だから僕も今後このお店をこう守っていくって言うと大げさですけれど、
いやいやいや大げさにしないで守っていかないで、
守ってそう、うん、
全く大げさじゃなくて、
大げさじゃない、それでしかないですよね。
そうそう、
だからこの放送部っていう番組も、はい、こう守っていくっていうのは、
はい、
なんかね、なんかまた新しいポッドキャスト感なのかなって思ってますね。
はいはいはい、
うん、それは徳増さん的にですか、あの徳増さんの内部なのか、
はい、
ポッドキャスト界隈で新しいポッドキャスト感なのかどっちですか。
だから僕はなんかちょっとそういうその最近知らないですけれど、はいはいはい、あの他の人たちとかも見てても、
はい、
なんかその個人で楽しむというより、
はい、
またそのプラスアルファの部分で何かこうポッドキャストと絡めていくというか、なんかそういう動きをしている方がたくさんいるので、まあ、僕も、はい、僕で言ったらカフェの部分ですよね。
そうですね、
だからそういう部分とその個人でやる人のポッドキャスト感っていうものに差が出るっていうのは、やっぱり改めて自然なことかなとは思いましたね。はいはいはい、
ハルさんも DY さんも、
うんうん、
その自分たちの楽曲だったり、はい、まあなんつうんですか、その芸術的なところですよね、
うん、
をまあこうポッドキャストに出してっていうところからスタートしてるじゃないですか。
そうですね、
はい、
う
ん、それはやっぱり一人でも多くの人に届けたいっていう感じからだったんですか。
でも芸術がとかっていうよりかは、はい、そもそもポッドキャスト自体がやっぱものづくりじゃないですか。
はいはいはい。
番組を作るっていうこと自体が。だからそれ と別に音楽作って出すっていう要素が増えたからとって、もうその元々がものづくりっていうのは別に何の変わんないよねと
思うんですね。じゃあ結構ハルさんの中ではその同じ感覚で挑んでるというか、その曲作るっていうことと番組作るっていうことは、まあ、もう分けてはいる。
ある意味では、まあ、同じ
クリエイ
ト。ものを作るっていう箱ではある気がする。うん、
だから、まあ、例えば、その比重として、音楽を売るために番組やってるとか、
うん、
なんかそういう、なんか、分けてる感覚はあんましない
です、ね。あ、俺はそうですね。でも、アーティスト、もともとアーティストだった人が宣伝活動のためにポッドキャストやるのももちろん全然あるじゃない
ですか。は
い、
そうですね。
そうそう。だから、それは別に人それぞれだなと思う。俺はもともと、その、まあ、ポッドキャストをやるのと一緒に、まあ、音楽も一緒に何作るのをやってきたっていうところもあるし、
ものづくりっていうところに、まあ、興味があるというか主眼があるってことですね。
な気はするかな。
DY さんどうですか。
僕はそもそも音楽を広めるっていう目的じゃなくて、
はいはいはいはい、
ラジオが好きだったんで。
ああ、なるほど。
それこそあのオールナイトニッポンとか、
はい、
本当よく聞いてたんで、
はいはいはい、
こういうの俺もやりたいってずっと思ってて、
なるほど。
ちなみにどういう方のオールナイトニッポンとかよく聞いてたんですか。
誰
忘れたんですか。
いや、石川芳弘さんとか。
あ、
渋い
でしょ。渋い。
へえ、わかんないですね。
加藤泉さんとか。
はいはいはいはい。もうごめんなさい、電目でしか見ないです。
なるほど、ね。
うっちゃんなっちゃんとか好きでした
けど。
まあけど、そういうことが自分もやりたいなっていう。
そうそうそう。あと、あの、ローカルの、あの、まあ、大分出身なんですけど、
はい、
大分ローカルのラジオとか結構面白いのやってたりしたんで。
比較的ラジオっ子だったわけですね。
そう
ね。
まあ、テレビも見てましたけど、なんかその、やっぱリスナーに近いとこに、やっぱラジオってあると思うんで、なんかそれをすごく、その、中学時代に味わったんで、
はい、
こういうのやりたいって思って、で、なんかネットラジオっていうものにたどり着いて、
はい、
で、2005、6年になんか、その、音声のファイルを上げるブログみたいのができたぞっていうのを、自分なりに知って、あ、これならできるかもなと思って、始めて、で、そこになんか、あ、じゃあ、音楽も広められたらいいかなっていうので、後付けですね、音楽は。
完全に。そこって、でも、お二人に聞きたいんですけど、まあ、その番組やってから現在に至るまでなんか感覚って変わってきたりしますか。
感覚か。
そうそう、なんかその始めた頃と今
全然違うんでしょうけどね。
違います。なんか意識はしてないというか、
はいはいはい、
DY さんなんかこう、うん、淡々とというか、
はいはい、
こう変わらず、
はい、
もうとにかくその自分の好きなことやりたいことを続けてるっていう、まあ、僕の例えばですけど印象があった
と、ありがたいですね、
うん、あったとして、その DY さんの本人の中では始めた頃と今で取り組み方とかも含めて変わってるなとかあるんですか、
う
ん、
やっぱお便りいただけるようになった頃からやっぱちょっとやっぱあ聞いてる人いるんだっていう、
はいはいはいはい、はい、
自己満足の部分から、
うん、そうですね。
あ、
じゃあやっぱちょっと言葉遣い気をつけなきゃなとか、もうちょっとこういう表現方法したら伝わるかなとか、
なんか発信者として自分がどうありたいかみたいのはなんかすごい思うようにはな
った。
昔は本当に
気にしてなかった。
そうそう、自分は好き勝手に作って、でまあ見たい人だけ見ればいいでしょみたいな感じだったので、もうちょっとこうなんだろう、発信者として自分がどういたいかみたいなのはなんか考えるようになった。
そうですね。それもあって、ハルさんなんかはそのポッドキャストの制作指南所みたいなのもやられてるじゃないですか。
そうです。あれは別にそんな崇高な意思はそんなないです。単純に自分がポッドキャストを始めるときに、
はい、
あの、そういうのがあったらよかったなと思って、それをただ自分で作ってみた。
当時なかったですもんね。
なかったですね。
まとまってるところはなかったんですよ、情報が。だから、まあ、一筋こう通して、最初から最後までできるようなとこを自分で作ってみたかったというか。
いや、だからやっぱりね、ポッドキャストを、
はい、
界隈に、
はい、
いい人が 多いね。
いい人って言い方がざっくりすぎるんですよ。
やっぱいい人が多い。
いい人多いですね。
でもまあ、ただここ1年ぐらいで、うん、その、ポッドキャストやってる人の意識が変わったというか、うん、なんかこう、より広めたいとか、その、より。いや、
だから、それが多分今、はい、ばっかり分かれてると思います。
そうですね。
ばっかりって何なんですか。
ばっかり。
ちょっと訂正してください。
はい。ぱっかり。
あんま変わってないな。
パンチがなかったのかな。
パンチがない。ごめんなさい、なんか。いや、本当に、いや、分かれ、自然だなって思いましたね。僕はどっちかっていうと。うん、
でも分かれてていいと思う。
まあいい
し。俺なんかはもう、それぞれみんなやってる人の個性が深まればいいなって思ってるだけで、別にそこでね、なんか、あの、反対の立場にいる人に対してなんか変な、なんだろう、言う必要とかもないし。
こうじゃないのっていうのを押し付ける必要ないと思うんですね。
個人的には思ったりはするんですけどね。
どう
ですか？まあ、でも言いたい人の気持ちも分かって
る。そうですね、なんか。とりあえず人が聞いて不快になるものじゃなければ。
ああ。
うん。まあ、自由じゃないかなと。
はいはいはい。
だからなんか自分の主張する分には全然いいんじゃないかな。
ああ。なんか結構本質っぽいっすよね、これが徳松さん。
どう本質ってど
こ、あの、自分の発信するものがあって、はいはい、で、それに対する反応があって、まあ、そこの関係っていうところ。
そうですね。
この、なんていうんですか、その、原点みたいな。
本当に、だから、僕はもう、本当にこんなに、いろんな、もう、僕、このイベントの後で喋ってるじゃないですか。はいはい、本当になんか今、いろいろぐるぐる考えていて、なんか本当にこんなにたくさんの人と関わる予定じゃなかったというか、なんかもう本当に、もうみんながいい人だから悪いんだぞっていうぐらい、なんか、
すごい今日いいイベントでしたよね。
いや、めちゃくちゃいいイベントで、だから多分僕の最初の頃のポッドキャスト感からすると、はい、多分ね、かけ離れたイベントだと思う。
はいはい、はい。言い方で言うんだったら、徳松さんがいい人だからですよ、それ
も。褒められた。褒められ
た。すげえ、ぼわっとしたいい人ですよ。
うん。
いや、なんだよ、ぼわっと。ぼわっとして
るんだ。はっきりとはしてない。
その、いい人っていうのが、別にその定義があるわけじゃないですか。そうでも多分、そういう意味で、徳松さんいい人なんですよ。
いや、だから、いや、それはもう、みんなそうなんです。だから、なんとなく繋がっていくんですけれど、はい、で、繋がっていくというか、なんか、いい人なんですよ。
あれさ、あれさ、いや、ボーズの天才だろ。
いや、天才だろ。
どうなってんだ。
天才だったらこんなところで埋もれてない。いや、だから、いや、だから、つながり、なんて言うんですよね。僕、今日イベントだから、本当に、たまたまこうなっただけで、なんかそもそもはもう本当に、あの、一人一人が個性的で悪が強くて、なんかその横のつながりなんて、多分今でも別にね、これからもつながる必要もないしっていうのがあるんだけど、たまたまいい人たちだからなんかこう、
いや、っていうか、徳橋さんはいい人であって、あの、もう一方ですげえ、まあ、面白いんですよ、結局。
うん、
そうそう。だから、やっぱり自然と人が集まってくるっていうことだと思いますけど
ね。そうですね。だから、今日僕はだって本当は来るつもりなかった
ん
ですよ。まあ、あの、うちのね、東海つながるチャンネル、東海ザプロジェクトの八木一致が来る、行くって言ってたから、まあそういうところに入っていろいろ話聞くようにって思ってたから、逆に僕は来ない方がいいなとまあ思ってたの、たんだけど、まあ、ハルさんがね、ま、いろいろやりとり、ちょこちょこさせてもらってるから。
初めて会えるし、
そうそう、ね、ご挨拶しなきゃな、っていうことで、ま、一
応。俺が来るっていう情報がどこから漏れてるぞ。
とりあえず、ね、カツラウさんだね。ダウさんだね。
僕じゃねえんだ。
まあ、ただでもそういうふうな、こう、あ、こう、人が来るから、ちょっと行ってみようかなって思わせるっていうのは結構、その。
全国から来ますからね、長野を
目指したいですね。だからそれだけ、なんだかんだでやっぱりそれだけ徳松さんがエネルギーを出してるんだと思います。
そうですかね。だから。
引き寄せるエネルギーを。
だから僕本当に、あの、ポッドキャストアワードとか、最近ような、ああいうの見て、
はい、
動きがあって、はいはいはい、本当になんかいろいろ気づかされてる部分あります。なんかその、うん、もう本当に二極化すると思うんですよ、
はいはいはい。
もっと盛り上げてこうっていうのと、いやもう、 もうほっといてくれと、もう俺は一人で楽しみたいんだっていう。
二極化すんのかな。でグラデーションなんじゃないの実際。声出す人は二極化するだろうけど、実際はそこの間にすげえグラデーションがある。
ああ、そうですね。だからけど僕の中、僕今一人の中で二極化してるみたいな感情が芽生えました。
でも僕の理想的なゆくゆくのポッドキャストの形はやっぱ二極化ですよ。
は
あ
は
あ、今みたいな、こう、声上げて、で、もっと発信して、大きくなってってって思ってるグループと、いや、僕たちはもうこれで、この枠でやっていきたい、うん、ここが一番楽しいんだって思ってる人たちの、この二つの二極化が、う
ん。ボクシングみたいに団体分かれたりするんですかね、なんか。
ちょっと黙って。
ちょっと何言ったか
分
かんない。
WBA みたいな、なんか。
ここがちゃんと共存できるようなポッドキャスト界隈じゃないとダメだなって思ってるんですよ。
ああ、まあまあ、それもそうですね。
うん。
そうですね。そう、どっちがってなっちゃう、ね。
そうそうそう。
そう、存在を認められる、
ね。そう、だからちゃんとこう、うねうん、結構まあ、考えられる構図としては、わーってやってる方が、いや、なんでそういう風に動かないのって、まあ、下に見るというか。
まあ、例えばね、うん、そういうことが起きちゃったら良くないですよね。
100人なのみたいな。でも、100人でも楽しいもんを楽しいんだからいいじゃんっていう。
で、まあ、で、逆に言ったら自分たちで、自分が楽しみたいだけって思ってる人が、そうそうそう、わーっと広げようと頑張ってる人たちを見て、なんかその張り切ってんじゃねえよみたいなのも、
良
くないし、そうそう。
やり方をちゃんとお互いが尊重できるような、やり方というか目的、目標。
うん、
っていう形にが一番ポッドキャストの理想だなって僕は思うんですよね。
なんであの時放送部ってこんな番組でしたっけ、なんか。
ちゃんとティーティーって言える？
はいはいはい。けど書店ボーイさんはどっちなんですか？
僕は番組によって変わります。
お。
東海つながるチャンネルは大きくしていきたい。
うん。
でも勝手に縄ラジオは別にこの枠で
一番いい
自分の喋りたいことを楽しん、話してりゃいいやっていう番組なので、
それでいいと思いますよ。
二つ見てもらって、ああ、でも書店ボーイはこんなこと考えてんだな、みたいなのも勝手に縄ラジオで知ってもらうとか。
だから別に番組、まあパーソナリティの個性でもあるし、番組の個性もそれぞれあって、はいはい、全然それでいい
と思
います
。なるほどね。そうそうそうそう、ああ、そうか。ちょっと今、なるほどなと思いました。
だから、それこそ本当に、書店ボーイのお金ちょうだいって番組作ってもいいわけですよ。
はいはい。
お金が稼ぎたかったら。
全然いい
です。めちゃめちゃ面白い番組ですね。
うんうん、さあ、始まりました、書店ボーイのお金ちょうだい。
どういう番組なんですか？ちょっと、第1回聞きたいんです
けど。
第1回聞きたいんですけど、それ。
聞きたいな。またちょっと、リリースしたら、
登録
します。
いやけど、お金取られるんでしょそれ。
お金取りますお金ちょうだいって言ってんだ
よ。そうだよね。
いや、でもそれぐらい、スパンとやっちゃった方がもう分かりやすいと思う。
けどなんか本当当たり前のことだけど、うん、そうですね。番組ごとに徳松たけしも違うわけですよね。
そ
う
そ
う
そ
う。
そこら辺苦手じゃないですか。
苦手でした。なんかまとめようとして。
確かに。
ああ、そうか。解決しました、今ちょっと。
解決しちゃった。
解決した。
いや、だからなんか意志を持って個性を持てばいいんじゃないかな。
確かにそうですね。まあ、どっかで結局繋がってるんで、まあ、どっかで結局僕もまた、ここで割り切ったとしても、また悩むんですけれど、はい、なんか、確かにそうです。番組ごとに、っていうテーマは違いますよね。
そうで、いっぱい悩めばいいんですよね。どういう風にあればいいのかっていうのは。
そうそうそう。
で、悩んで、どうやってこうって自分でも決めるしかないんですよ。
DY さんなんかどうなんですか？
めっちゃ悩みますよ。
あ
番組 10年以上やっててもやっぱ悩む、ね。
やっぱそれはどっちに行こうかなみたいな。
そうそうそう。
やっぱそうなんですね。
やっぱね、その、長年やってくると環境も変わって、
はい。
まあ、結婚して娘が生まれてとか、いろいろあるけど、やっぱ続けられてることがやっぱ奇跡だし、
うん、
じゃあこれを継続するためにはどっちに行ったらいいかなっていうのは、本当、 毎回思いますけど、は
い、だから僕本当に自己満足っていうカテゴリーの中で、うん、もう本当にその10年とか続けてる人って、うん、僕すごいなと思うんですよ、うん、やっぱり、モチベーションっていうのが外部じゃなくて、はい、内部の中でちゃんとその持続性っていうか、うん、なんていうのあるっていうのが、うん、
すげえ俺重要だと思いますけど、
ね、まあけどそうですよね、
うんうん、やっぱ外にねモチベーションの元求めちゃうとやっぱりなんかブレちゃうと思う。
そうなんですよ。そうそうそう、けど中だけでやってると、まあまあね、モチベーションをこう維持できない時とかやっぱり出てくるけど、やっぱりそれうまい下手っていう表現間違ってるかもしれないけど、はい、そういうのがうまい人っていますよね、まあ、ちゃんと自分の中で楽しむのを上手にやってる人っていうの
はいます。そういう人は素直にすごいだと思います
。いやそうなんですよ、
そ
う
そ
う
そ
う、
そのバランス感覚すごいな。
でまたこうやって偏った意見に聞こえちゃうかもしれないけど、はい、僕のイメージはポッドキャストのイメージはどっちかというとそっちの人なんです、うん、あ、まあ、あくまで僕の、ね、僕の思うポッドキャスト感ですけれど、僕も最初に思ったイメージはそういう人がポッドキャスターっていうイメージですね。
あ、そうです、ね、まあなんかでもそこら辺もなんか変わってきたなっていう。
そう、変わるだし変わっていくかもしれないし、で人それぞれだと思いますしね。
だからなんか一つ言えるのはなんか苦しみながらやってほしくはないなとは思うんですよね。
そうですね。
まあそれはもちろんそうですね。うんうん、
今僕ら苦しんでますけど、ね、
それは経営ですよ。ポッドキャストは別に苦しんでないで楽しいじゃない
ですか。そうですね、うん、なるほど、経営でした。
ごめんなさい、トーンダウンするのめっちゃごめんなさい。経営って言葉なんか変えましょう。
でももし楽しくなくなってきちゃったんだったらなんかしら変えるしかないよ。
そうですね、
そうですね、
楽しくなるようにこう、うまいこと自分をプロデュースというかなんか
やっぱ相乗効果なんですよね。やっぱ楽しいことやってる人のところには集まってくるし、
上手い人はそこのループを作るんですよ。楽しいから、だから良くなって、もっと楽しいから良くなるっていう。で、それでそこの中にこうリスナーが巻き込まれていくみたいな
ね。そうですね。
面白いですね。でも結構こう僕と徳松さんはちょこちょこ会うけど、そういうところじゃない発想のことって聞けるじゃないですか。
もう僕、そうだ、結構 DY さんとこういう、なんか真面目な話したのは初めてだった。
そうですね。そうかもしれないですね。
なんか、勉強になりましたね。
ですよね。いやいや、意外と、
なんか改まってこういう話ってしない
そうですね。そういえば、したことないですね。
いや、なんかありですよね。こういう話も、全然。
あり、あり。
そうですね。
逆に、あれですよね、放送部だからできる感もありますよね。
そうですね、
突発的にこういう話してもいいみたいな感じはありますね、確かに。いや、
なかなかこういう4人それ以外の人も合わせてそこまで放送でガッてやるってことないですもんね。
ないですね。
いやいや、なんかこういう機会あるといいですね。
ハルさん今番組何個やってます？
数で言うとちょっと分かんないです。
7個
ぐらいやってます。ただ、不定期のやつ
は。まあまあまあ、けど、一応、その、動いてはいるってことですね。まあ、その、更新が止まってるのもあるけれど、終わってはない。
そうですね、終わってるのは基本的にはないですね。
うん、7個か。
多分、あんま、うん、そのぐらいだと思う。
誰が一番やってるんでしょうね。
いやでも数関係ないじゃないですか。だって俺ポッドキャストのポッドキャストが年一ですからね。おとがめフェスもまあね、メインコンテストとしては年一だし。
まあ徳松さんじゃないですか。
いや僕今そうでもないんで、だから
結構始まっては終わり始まってしっかり終わってますもんね、なんかね。なん
だから
ちゃんと最終回を迎えて終わってる。
いやなんか番組ごとにっていうのはね、はい、ちょっとは意識したいですね。
あ、でもそれはいいかもしれないですね。なんかやりたいことがあった時になんか別の番組立ち上げるみたいなのあってもいい。
そうですね。
実際やってき ってたんじゃ
ない、うん、そうかもしれないです ね、うん、ね自然にね、うん、
パークサイドパークとか ね、
うんねやっぱりね
久々にそのワード聞いた
俺メンバーなんだけど一回も検索
してだからそれさっきや、うん、
あそうそう
最低だな武
志最低だな僕のバンド力が高まった時にはねまたあの番組が
何のかな
でもあの番組ちゃんと終わったんだっけな、うんうん、
記憶に一応なんかあのミュージシャンの活動履歴のところに載せようかなと思った。
嫌がらせでしょ、それ、僕に対する。
やばい、徳松さん、どうしよう。終わらせ方が分からない。
分からないですね。
だんだん、ひとしさんが困り顔になってくる。
うん。2
時までいけるもん、これ。
まあ、けど、ちょっと特別編みたいな感じですね、これはね。
まとまってないけど、まあ、ちょっと、これ聞いて、なんか、
いつもより長えぞって思ってる人ね。
おのおのの人が考えてくれる
やつ。あれですよ、あんまり徳松さんも、あの、放送部の方に出ちゃう。
そうそうそうそう。
最近ちょっと出る数多いんじゃないですか。
ね。
大丈夫ですか。
いやだから。
ちょっと悪い癖出ちゃってるんじゃないですか。
そうなんですよ。
新しい番組作るしか。
いや、そう。
裏放送部とか
さ。裏放送部。
なんか、どんどん。
ね、裏放送、これだから、裏放送部でやりますよ。放送局の方で流してね。放送部で流さずにやってもいいですね。
あ、なるほど。
これいいですね。
なるほどね。
じゃこれあの、裏放送部で。
決まっちゃった。
はい。放送部のアカウントではこれ配信しません。はい。
裏放送部か工場委員会か。
ああ、そうですね。
話的には工場委員会でも良さそうですね。
え
オープニングだから、フロム元山も言わないの。
ああ、いやいやいや。だから、じゃ裏放送部だから。
ああ、はい、なるほど。
はい。じゃあ、これ、オープニングのね、あれですね、ダラダラ、本当に、ダラダラ、部員たちがダラダラね。放送部で話せないことを話すポッドキャストっていう。
全部否定していきますね。
は
い
はい、OB たちが
昔。OB たちが。
OB たちが。
OB たちが。
もう闇しか見えない。なんか
部員たちに煙たがれてる OB たちが裏でトークする。
みんなが下校した後に。はい、
だらトークするというより、なんかネチネチトークするみたいな。
そういうポッドキャスト。教師たちの話だよね。
そう。
フレッシュさがない。
フレッシュさがない。ポッドキャストですっていう。
ね、
はい、はい、どう締めます
か。だからもうそろそろ下校時間だからとかじゃなくて、もうマジで後輩がうざがってるから帰ろうか
帰ろう帰ろう
解散、
うん、
解散
ちょっとあの門閉め始めたりとかしてるから、
そう、
ね、もうこっち閉めるから、
うん、
門閉めて帰ろうか、
はい、帰ろうか、ね、
解散
飲んで帰ろう、
うん、帰ろう。
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
お知らせです。
なんであの時放送部のテーマソング、聞かせてが収録されたソラシノのニューアルバム、柳は緑、花は紅の CD を、抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。そらしのさんの CD 希望と書いてくださいね。メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。皆様にそらしのさんの歌声を聞いてもらいたい。ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方は、なんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また、部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは、bu@nandeanotoki.com です。LINE アットの ID は、@bu.v7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ、長野部をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは、ソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング、聞かせてです。それではまた次回、さようなら。